ここは信州にあるとある山脈の中腹にある小さな寺、妙雪庵。その名の通り、寺というよりも庵という風情の小さな寺であり、二僧である私、僧蓮が庵主を務めている。庵主というのはこのような尼寺においてその主、つまり住職を務めるものを指す。しかしこの庵は山深い場所に位置するがゆえに、居住している僧侶は私一人、参拝客もほとんどなく、庵主とは名ばかりのものとなっている。ここで晴耕雨読、つまり晴れの日は日の光の下で畑を耕し、雨の日は庵で書を読んだり読経をしながら静かな日々を過ごす。それが私の今の生活のすべて。それが私自身が望んだ生活。なぜならこのわびしい暮らしは私が背負った業を払う修行であり、許されざる罪の償いのためのものでもあるから。私は28歳の時、罪を犯した。道徳的な意味だけではなく、法においても劣気とした犯罪を。警察に捕まって、そのまま刑務所に3年。そして出所してから仏の道に入り15年。46歳を迎えても、未だ自分が罪を背負っている意識を捨てられず生きている。私がこの暮らしを続けている理由、それはここには平穏があるからだ。仏と向き合いながらたった一人で生きていくこの暮らしでは、罪の対象となる他人がいない。いくら私が再び罪に身を染めたいと思っても、そうすることはできない。後ろ向きな安心。ここで与えられた寿命を終えて仏のもとへ旅立つまで、ずっとこの暮らしは続くのだ、そう思っていた。ある朝のことだった。私はいつものように朝目覚めると読経をするために仏前と行き、本日の勤行を始めた。朝一番に行うことで精神を落ち着けるためでもあるのだが、この日は心のざわつく不思議な感覚を覚えていた。そしてその予感は当たっていた。読経をしていると突然庵の扉が開き、ごめんくださいという声とともに一人の青年が入ってきたのだ。青年といってもまだ高校生ぐらいのように見える彼は、リュックを肩から下げていかにも山歩きをしてきたような格好をしていた。何かご用でしょうか。私は戸惑いながらそう尋ねた。すると彼は答えた。実は山登りをしていたら足を。そう言って彼は片足をひょこひょこと動かしてみせた。どうやらその足では山登りもままならない状態であるようだ。まあそれはなんと。どうぞこちらに。私は彼を庵に招き入れると、座布団を敷いてそこに座るように促した。そして彼が座るのを見届けてから私は言った。足を見せてくださいな。彼は素直にうなずくと、右足のズボンの裾をまくり上げて見せた。すると足首が腫れ上がっており、見るからに痛そうだった。これはひどいですね。私がそう言うと、彼は申し訳なさそうに頭を下げた。いいえ、謝らなくともよいのです。ただ、困りましたね。彼はその言葉の意味がわからないようで、きょとんとした顔をしていた。この庵に暮らすのは私一人なのです。周囲には集落すらありませんから、人の行き来はありません。電話もありませんし。ですから、あなたの怪我を知らせて救助を呼ぶことはできないのです。私の話を聞きながら、彼の顔が青ざめて泣きそうになっていくのが分かりました。そして、助けてくれませんか。 ここで数日休ませてもらえませんかと訴えてきたのです。
そうですね、けれどここは尼寺とされている庵です。
二僧が男の方に宿を取らせるなど本来は。
私がそう言うと彼は必死な様子で、このまま山の中をさまよっていては死んでしまいますと重ねて必死に頼み込んできたのです。
そう、彼の言っていることはわかります。そしてこの命を見捨てることは仏の道に外れる行為であることも。彼を庵に迎え入れることを躊躇しているのは私の個人的な迷いと恐れによるものなのですから。私は意を決して答えました。
わかりました、御仏は困っている方をお見捨てにはなりません。あなたがここにたどり着いたこともまた仏の導き。怪我が治るまで安心してここでお休みになってください。
安心した様子で中へと入っていく彼の背中を見つめながら、これは仏の導きか、それとも悪魔の誘いか、いずれにしてもこの無機質で平穏な日々が変わってしまうことだけは私ははっきりと予感していたのです。
夕飯はもう済みましたか？申し訳ありません、自給自足で私一人が暮らす場所ですから、こんなものしか用意できなくて。味も量もきっと物足りなかったのではないですか？
いいえ、嘘やお世辞は言わなくてよいのです。ここは世俗とは環境の違う修行の場なのですから。
そう思うのは普通の感覚でしょう。
え、こんなところに一人で暮らしていて寂しくないんですか？ですって。寂しいですか？
確かにそう思われるかもしれませんね。
そうですね、私もう10年はここで一人このような暮らしをしています。
そんなことを聞かれるのも、
いえ、人と話すこと自体が久しぶりのことです。
寂しいというのは孤独に浸かっている時に感じることはありません。人に触れてそう聞かれた時にこそ思い出してしまう感情なのでしょうね。
あ、申し訳ありません、私のことばかりお話ししてしまいましたね。あなたこそどうしてこの山にいたのです？
この山は観光をするようなところはないですし、登山客も少ないでしょう。正しいルートを外れてしまえばたやすく遭難してしまう。ここにそんな軽装で、しかもお若いあなたが一人で登るなんて自殺行為と言われてもおかしくはないでしょう。不自然に感じてしまったのですが。
へえ、こんなみすぼらしいところですが、ここはれっきとしたお寺です。
私ではなく御仏にすがるつもりで訳を話してもいいのですよ。どうして一人でこの山にいたのです？
嫌になって破れかぶれで逃げてきた。
そうですか、
やはりそうなのですね。どうなってもいいと捨て鉢になってこの山の中へ。どうしてそのようなことを？
お聞かせくださいませんか？そうしなければ仏も歩むこれからの道を示してはくださいませんから。
そうですか、うん、学校でのいじめと親御さんとの不和ですか？どこにも居場所がなく出口さえ見えない。そしてあなたは今生きることに疲れてしまったのですね。
ええ、それはおつらいでしょう。わかります、そのお気持ちは。
けれど死を選ぶ前に一度立ち止まってご自分の人生と向き合ってみませんか？
この庵が本尊として祀っているのは 天部である観義寺財天、またの名をガネーシャとも呼ばれる密教で祀られる仏教の神です。福運をもたらす天部の神を本尊としているのは、この伊織が修行の場であると同時に人々の救いの場所でもあるからです。あなたの心から障害を取り除いて幸福へと導いてくれるでしょう。ですから詳しく私にお話ししてごらんなさい。どうです、すべての心の内を私に話して、その心は少しは軽くなりましたか？そう、少しずつ、ほんの少しずつ心の荷を下ろす、それでよいのです。それこそが一歩前へ踏み出したいという心の底に眠った本当の気持ちが現れている証でしょう。さあ、もう夜も更けてまいりました。今夜はゆっくりと心と体をいたわることだけを考えてお休みなさい。ええ、ではまた明日。自在天様、私はひとまず務めを果たせたでしょうか？よく導いたとおっしゃってくださいますか？それともまだ罪と業を背負ったままの私が何を言うのかとお笑いになられますか？いいのです、お笑いになっても。彼と話している間、ほんの一瞬だけ思い出しておりました。ちょうどあの子と同じぐらいの年の若者です。私の罪を思い出さざるを得ませんでした。そしてその罪が私にもたらした暗い喜びと浅ましく満ちていく煩悩と欲も、良い機会なのかもしれません。私が自分を律しながら彼を導くことができたのなら、私は真にこの罪から解放され悟りへと至れるのかもしれません。どうかどうかそこで見ていてください。もう二度と同じ過ちを繰り返さぬよう私をお導きくださいませ。あ、おはようございます。昨日はよく眠れましたか？私も先ほど目を覚ましたところです。さあ見てごらんなさい。私はいつも目を覚ますと朝の空気を吸いながらこうしてこの山の景色を眺めることにしているのです。朝日に輝く雄大な山々、その向こうに連なる青い山並み、そして眼下に広がる里の風景美しいでしょう？心が洗われるようなすがすがしい気持ちになりませんか？なんてことのない景色。ああ、そうですね、それはそうかもしれません。それでもこの眺めにはこの伊織に暮らして10年経った今でも不思議と心惹かれる何かを感じるのです。私たち人間が抱える悩み、苦しみ、悲しみ、それらがとてもちっぽけで取るに足らないことのように思えてくるのです。もしあなたもこの場所からこの景色を見て何かを感じていただけたなら、私にはそれだけで十分です。さあ戻りましょうか。朝毛の支度もいたしますから。昨日と同じような質素な食事で申し訳ありませんが、召し上がってくださいね。
美味しかったですか？
お粗末さまでした。誰かにごちそうさまを言ってもらえるというのは嬉しいものですね。久しく忘れておりました。感謝の気持ちを言葉にして人に伝えることは幸せなこと。仏の道などとあなたに偉そうに語ってはいますが、まだまだ他人から教わることも多いのかもしれませんね。
ああ、足の具合いかがですか？まだ痛みますか？
少し腫れが引いてきた。
それは良かったです。けれど、今朝も少し引きずってらしたでしょ？
もう少し、もう数日は様子を見ないといけないようですね。
そうですね。10分ほど歩かなくてはならないのですが、このお寺の裏手に湧き水が出る泉があるのです。温泉ではありませんが、浸かると怪我の治りが良くなるという言い伝えを先代から伺っております。この庵にはお風呂の用意はないので、私も体を清めるために週に何度か足を運んでおります。そこまで歩けそうならご一緒に参りませんか？昨日はお風呂に入っていないから気持ち悪かったですって？
そうですね。それでは参りましょうか。
どうです？泉の水面が日に照らされキラキラ輝いて、この山には清流が流れていて、その水はけもよく、こうして澄んだ水が湧いています。見ているだけでも清められるでしょ？
ええ、あなたも体を浸せばきっと気持ちがいいですよ。
さあ、
どうぞ。
私ですか？
いいえ、私は、
いいのです。
ああ、ええ、私も昨日は体を洗っておりませんから、今日は清めたいとは思っているのですが、二人で一緒にというわけには参りませんでしょ。甘そうの私が肌をさらして、殿方と一緒に泉に入ることなど、そんなことは。
え？お互い背中を向け合っていればいいですか？
ああ、確かにそれはそうですけれど。
そうですね。わかりました。そういたしましょう。
あなたも私も決してやましい心があるわけではありませんから、御仏もお許しになるでしょう。
それではお互い背中を向けて泉に入りましょう。
気持ちがいい。少し冷たいですが大丈夫ですか？
深さは太ももの上程度ですが、しゃがんで使ってもいいのですよ。
冷たい？焦って浸かるからですよ。
落ち着いてこの泉で己を静かに保ち、身と心を清めましょう。
どうです？そろそろ出て体を拭いて戻りましょうか。
もう少し？
構いませんが。
どうしたのです？あなた呼吸が荒くなっているようですが。
何でもないって。
ね、何やら暴れているような水音まで。
もしや溺れているのではないのですか？
怪我した足を取られて。
お待ちなさい。今、私が今お助けしますから。
大丈夫ですか？
あなた 溺れていたのではないのですか。何をしてそのようにご自身のお柱を握りしめて。まさかとは思いますが、あなたずっと私の方を向いてらしたのですか。それはそのつまり後ろから私の裸をずっと見ていたということなのですか。なんというそのような横島な心を抱き、あまつさえそのようなことを。出家した二層にみだらな欲望を向けるなど、やめるのです。その目を これ以上こちらに向けてはなりません。私をそのような視線で恥ずかしめては。見ないで。こんな年を送った天のだらしない裸など見ないでくださいまし。私先に出ていますから、早く。あなたもお体を清めてから、お沈めになってから戻ってきてください。胸の高鳴りが止まりません。彼のあの目、私に欲情した殿方のギラついた目、あのような目、あのたくましく反り返ったもの。いけません。昔のことを思い出して、私は仏の道を志したのです。あんな不死だらな欲望はとうの昔に捨て去ったはずですが、あんな熱い視線で、あの目は私をまるで獲物のように。あのままあそこにとどまっていたなら、私はいけない。何を言って、私は今一体何を考えていたのでしょう。仏の道を志したこの私がそのような俗な妄想をするだなんて。有煩悩林間人図、入刀恩寺王勢本寺合官両天使長江乱小菩薩大。仏様、この横島な心をどうか私をお救いくださいませ。しばらくして彼が戻り、私たちは先ほどのことに触れることなく日暮れまで過ごし、気まずい夕食を共にしました。食事を済ませた後、彼にもう休むようにと告げ、私も自室に戻りました。私は一人静かに仏への祈りを捧げ、その邪念を頭から追い払って床に着いたのです。ですが、私はその晩夢を見たのです。いいえ、それは厳密には夢などではありませんでした。私が忘れ去ったはずの過去の記憶、私が犯した罪の回想だったのです。当時の私はある学校で教師をしていた。厳しい家庭に育てられて、親の言うままにいい大学に入り、教員免許を取りました。ひたすらに清く正しく生きて、親の期待に応えることが私の使命。周囲からも真面目で模範的な教師だと評価されていた。真面目で優秀で、生徒を第一に考える教師だったと。しかしそれは、自分というものがない、空っぽの私が作り上げた虚像に過ぎなかったのです。教師になって6年目。28歳になった私は、新しく赴任した学校で写真部の顧問を任されました。人気のない文化部で、受験で3年生が引退してしまうと、残ったのは2年の男子生徒だけ、私とその子だけになった部活動。あまり写真には興味がなかったけれど、 仕事と割り切って週に何度か学校内や周囲の景色の撮影に付き合っていました。ですがそうして二人で活動を続けていると私の気持ちは変わっていました。今まで受け持ってきた生徒とは違って彼はどこか大人びていて話しやすかったのです。勉強や進路のこと、好きな写真のこと、そしてたまに私自身のこと、彼とはいろいろなことを話しました。私はいつの間にか写真部の活動が、いいえ、彼と話す時間が楽しみになっていたのです。ひたすら勉強に打ち込んで教師になってからも仮面をかぶり続けていた私は28歳になっても男性とお付き合いをしたことがありませんでした。今思うとそんな私に訪れた遅すぎる、そして許されない初恋だったのです。ある日の放課後、夕暮れの河原で風景の写真を撮っていると、突然彼が私に向かってシャッターを切りました。
ちょっと何、先生なんか撮ったってしょうがないでしょ。
でも夕焼けに照らされた先生があんまりにも綺麗だったから。
え、
僕ずっと先生を撮りたいって思ってたんです。僕が一番綺麗だって思うもの。
もう恥ずかしいこと言うのやめなさい。先生をからかっちゃダメ。
からかってなんかない。僕は本当に先生のことを。
彼はそう言うと私の手を取りました。私はその手を振りほどくことができませんでした。
先生好きです。僕と付き合ってください。
わかるでしょ、私たちは教師と生徒だし。何歳離れてると思ってるの、あなたみたいな年のことなんて。
先生は僕のことが嫌いですか。
それは
あなたはただの生徒よ。ただその一言を言えばよかったけれど、私は言えなかったのです。彼を気遣ったからではありません。自分の気持ちに嘘がつけなかったのです。
嫌いじゃないわ、嫌いなんかじゃない。許して、今の先生にはこれしか言えない。
明確な返答はしませんでしたが、その日から彼と二人でいる時間、空間はそれまでとは違ったものになっていきました。いつも通り部活の顧問と生徒で触れ合っているはずなのに、楽しい気持ちやほのかな恋心から私自身がいつか取り返しのつかないことになってしまうのではないかという不安が生まれ、なぜだか同時に甘くゾクゾクとするような暗い期待とスリルを感じてしまう複雑なものへと。そしてついにそれは起こってしまいました。ある時に彼が言ったのです。
先生、また先生のことが撮りたい。おまけみたいな撮り方じゃなく、ちゃんと先生を写すつもりで写真を撮ってみたいんです。
え、でも。
分かってます、先生が僕の気持ちに応えてくれないことぐらい。だから僕が先生を撮ることで少しでも先生との思い出を作っておきたいんです。
そんな彼の言葉に心が揺れるとともに、私の中にはあの暗い期待とスリルが渦巻きました。悪魔がささやいたのです。このまま流されてしまったらどうなるのか、流されてみたいと。
ありがとう、分かったわ。でも部室や外だと誰か見られたら変に思われるでしょ。先生のお家で撮ってくれないかしら。
決して言ってはならないはずの言葉、私は彼をそのまま家に招き入れました。
じゃあ、このままでいいのかしら。
あ、はい。じゃあ。
彼はシャッターを切り始めました。部屋の中で座っている横顔や彼に言われるまま立って窓際に立ってみたり、無言の室内にシャッター音だけが響く言いようのない空気と緊張。少しずつ体が熱くほてっていくのを感じました。そんな時間を過ごしてどのぐらい経ったでしょうか。不意に彼が口を開きました。
先生、お願いがあります。
ええ、何？
先生の裸が撮りたいんです。先生の一番綺麗な写真が撮りたいんです。
私は驚きませんでした。どこか予感していた、期待していた、もっと何かが起きてしまうことを。
ええ、わかったわ。
私はそう言うと服を脱ぎ始めました。一枚また一枚と絹ずれの音とともに肌を覆っていた布が床に落ちていきます。荒い息遣いの彼の視線にさらされながら、私は生まれたままの姿を晒したのです。
先生の裸だ。すごい、すごいよ。
彼は興奮を抑えきれない様子で、私の肌を舐め回すように写真を撮っていきました。
先生のおっぱい、あそこの毛、すごい、すごい。
あ、いや、恥ずかしいわ。
ごめんなさい。でも手が止まらないんです。先生が綺麗すぎて。
彼のカメラを挟む手の動きがだんだん速くなっていき、そのレンズは私の死体を捉えて離しませんでした。
恥ずかしいの。だって私、男性とお付き合いしたことがなくて。
え？
初めてなの。男の人を家にあげたのも、裸を見せるのだってあなたに見せるのが初めてなの。私の裸。
先生。
とっさに抱きしめられ、躊躇する間もない一瞬の口づけ。私が生まれて初めて体験した接吻でした。味わったことのない甘美な感触に酔った私は、彼のなすがままに唇をむさぼられ続けました。
先生、僕もう我慢できないよ。
そのまま彼に押し倒されても、もう抵抗しようなどという理性も倫理観も私には残っていませんでした。本能に突き動かされた彼に身を任せて、私は遅すぎる墓の時を迎え、女になれたのです。真面目に生きてきた人間ほど、一度道を踏み外してしまうと際限なく落ちていく。その日から私はたびたび彼に体を許し、肌を重ねるごとに抑圧されてきた性への渇望が満たされていく快感に酔いしれていったのです。
あ、気持ちいい。
そしてその快感は私をもっとみだらなメスへと変えていき、1ヶ月もする頃には、
あ、いい、チンポすごい、チンポ、先生チンポ好き、生徒のチンポが大好き、もっと先生の奥までチンポ突っ込んでちょうだい。
私ははしたない矯正をあげて、一回り以上も年下の肉棒を貪る、はしたない地上へと成り下がっていました。
先生のドスケベな姿撮って、先生のマンコとあなたのチンポ、セックスしてるとこ、恥ずかしいとこ全部撮って。
彼に抱かれるたび、罪悪感と快感に挟まれてどんどんと壊れていく私。もう元の低粛な教師の姿には戻れなかったのです。落ちきった者が最後に行き着く先は破滅。私のそれは唐突にやってきました。ある日の朝、職員室に出勤すると、ただごとではない様子の教頭が私を引っ張るように校長室へと連れて行きました。校長室には頭を抱えた校長と数人の見知らぬ男性たち。これはどういうことですか。憔悴した様子の校長が自分の机を指します。
どういうことと申されても、写真ですか。
私は状況が飲み込めず、校長が指さす机を近寄って覗き込みました。そこには私がはしたなく乱れる地帯が写真に収められていました。彼と一緒につながっている部分を写した写真も。
なんで?いや、違うんです。校長先生、これは、その…
校長先生の周りにいる男性たちが、無言でさっと何かを出し、私の前に掲げました。黒い手帳。警察官であることを示す手帳。それに私の名前が記された逮捕状。
違うの。いや、
私はもうおしまいでした。後から聞いたことですが、彼の親がこれを見つけ警察に届け出たそうです。こうして私の罪は衆目にさらされ、私は全てを失い服役することになりました。刑期を終えても世間を騒がせてしまった私の罪は消えておらず、とても普通の暮らしなど送ることはできませんでした。そうして行くあてもなくなった私は、仏の道へ救いを求め、この山奥の庵で暮らす今へと至るのです。
夢。
ようやく忘れたはずだったこの記憶、あれから18年も経って、なぜ今またこの記憶が鮮明によみがえるのか。昼間に泉で見た彼のあの目、私に向けられた欲情、それがかつての私を呼び覚まそうとしている。
ダメ、いけません、いけないのです。
仏の道に身を置くことで煩悩を捨て、46歳という年齢で精神も成熟したとおごっていた。しかし、
ダメ、体が熱い。
捨てたと思っていた男を求めるみだらな欲望、忘れたはずの体が覚えたあの苦しい肉の快楽、それは抑圧されていただけで、私の奥深くでじっとその時を待っていただけだった。私が再びこうしてそれに負けそうになるその時を、はだけた着物から手を差し込み、自らの乳房をもみしだく。もう乳首は痛いくらいに硬くなり、胸からビリビリと快楽が全身へと広がっていく。
ダメ、いけない、いけないのです。でも切ない、切ないの。
乳 首を指でつまみながら、もう片方の手は震えながら下へ下へと這うように伸びていく。
少しだけ、少しだけなら、ほんの少しなら、仏様もお許しくださるわ。
手は濃く茂った陰毛をかき分けながら、そこへたどり着き、割れ目を指先でなぞった瞬間、体の奥に走った快感に私は声を上げた。まるで電撃が走ったかのように体が痙攣し、私はそれだけで軽く気をやった。
こんなに
その刺激は私を狂わせるには十分すぎるものでした。
ダメなのです。私はまで仏様が見ているここで。
私は着物の裾をはだけて足を開きながら、陰部を指で激しくかき回し始めます。
いいの、気持ちいい、気持ちいいのです。
昼間の視線を思い出し、時勢は欲望に負けて G にふける。
こんな昼間の彼を思い出しながらするなんて、私は悪いそうです。
くちゅぐちゅぬちゃとみだらな音が部屋に響く。その音に混じってハーハーというかすかな吐息が私の耳に届きました。吐息の方に目をやると、わずかに細く開かれた襖から見える二つの瞳。昼間のあの視線が私を見つめていました。老いた二層である私の局部に、そこをはしたなく慰める地帯を、獣のような欲望の矛先が向けられている。抱くはずの恐怖や跳ねつける拒絶の気持ちは息を潜め、私に生まれたのは羞恥と怪しい期待、それによるさらなる興奮。愛液でぐっしょり濡れた指を舌でベロベロと舐め回す。そしてその指を再び股間に当てると、腰を浮かせて襖の奥の瞳へ見せつけるかのように足を大きく広げる。
おまんこ。
愛液で濡れそぼった指がズボズボと膣穴に激しく出し入れされる。はしたない言葉を発して興奮すると同時に、潮がブシューッと吹き出る。もうダメでした。
行きます。
私はかつてと同じように下品な言葉を口走りながら絶頂に達しました。昼間の彼の瞳に向けて、女院をさらけ出したまま仰向けに倒れ込み、腰を浮かせて潮吹きしながら痙攣する。なんとか体を起こし、うつむいて肩で息をしていると、スーッという音とともに襖がゆっくりと開いていきました。そしてその奥の瞳の持ち主はゆっくりと姿を現しました。 それは昼間のあの目、私を求める欲望に満ちた眼差しでした。彼はすでに裸で股間を露出させました。そして私の地帯にすっかり興奮したそれを手に持って近づいたのです。
ダメ、いけません。
そう言いながらも私はその場を動くことができません。彼は私の前まで来るとしゃがむようにして視線を合わせました。私はまた全てが破滅に向かって歯車を進めているのだと感じつつ、もうそれを止めることはできませんでした。
何を考えているのですか。天の神女にそのような格好で裸で踏み込むなど、早く服を着てここから出ていくのです。本当に出て行ってもいいのかですって。当たり前です。そのような汚らわしいものをさらけ出して、そう、その汚らわしいもの、あなたの煮えたぎったよこしまな欲望が詰め込まれたように大きく大きく反り返って、先からみだらな雫をよだれのように滴らせて、なんとご立派なお柱なのでしょう。何を言うのですか。見とれてなんか いません。ただそのようにたぎったお柱が苦しそうだと、あなたを心配しているだけです。よいですか。あなたの苦しそうなお柱にこの雨がしてやれることはないかと聞いているのです。ええ、そうです。あなたは二層の神女に裸で押し入った罪人なのですよ。そのような不埒なものをぶら下げて、だから私がそれを収めて差し上げてもよいと言っているのです。ほら、早くするのです。私のこのお口であなたのお柱を慰めてあげても構わないと言っているのですよ。お分かりでしょう、私の言っていることが。さあ早くこの雨の口にその不浄のものを。お口に入りきらない。なんといやらしい。お口の中でビクビク。お汁がこんなに。 あなたはなんと罪深い。沈まるどころか、お柱がどんどんスケベに大きくなっていく。こんなにおいしいおちんぽ、私にしゃぶらせて。私を誘惑しようとでも言うのですか？このお柱いけません。この泡が欲望すべて吸い出して清めて差し上げなくては。大きい大きい。お柱がどんどんスケベになっていく。さあ、私の口の中で金玉の中のスケベを吐き出すのです。圧力まで私の中に流れ込んできたように感じます。こんないやらしいものを仏に仕える私でなければ きっとすぐに夢中にさせられてしまったでしょう。さあもうよろしいでしょう。それをしまって早く出ていくのです。出て行ったらまたすぐやるんだろうですって。何の話ですか。チンポを欲しがる寂しいマンコいじり回して慰めるのかって、そんなことするわけがありません。私がお柱を欲しがっているなど、そのような仏道に背く不埒な欲望を持つなど、あなたは少し勘違いをしています。勘違いです。そうか、そうですとも。出て行くのですか。いえ それでよいのです。それではゆっくりおやすみなさい。なんたる子、私の中のメスを呼び起こしておきながらそれを押さえつけるように出ていくなんて、こんなことこんなこと こんなことを、私の中のメスが叫んでいるのに、うずいてうずくのです。あのたくましいお柱、このみだらなくぼみに沈めて、お腹の奥まで受け入れて、あの甘く苦しい快楽が欲しいのです。私は、もうお休みになっておられますか？よかった、まだ起きてらっしゃったんですね。ええ、その先ほどのあなた、すごく苦しそうでしたので、まだ私にできることがあるのではないかと、そう思い意を決して殿方の寝所へ参ったのです。別にしてほしいことは何もない。そんなことはないでしょう。先ほど私に向けてあれだけご立派にお柱を切り立たせていたではありませんか。すっきりしたからもういい。いえ、そんなわけにはいきません。私にできることがあるはずです。何かあるはずです。そうですわ。またお口でして差し上げましょう。この甘のお口であなたの欲望を清めて、素直になれ。何を言って、欲情してるのは私の方だと。そのような証拠もなく甘を恥ずかしめるようなことを言うなど、罰が当たりますよ。証拠はある。どこにそのようなものが。着物の裾をめくってみせろですって。いいでしょう。見せます。ご覧なさい。ほら、いかがです。私のお股の奥、あなたにはどう見えますか？どうなってるか、私にも教えください。そうなのです。先ほどから体が熱くてうずいて仕方がありません。この熟れた肉壺の奥からよだれのようにスケベなお汁が溢れてきて、はしたない。でも、もう限界なのです。自分で慰めるだけではどうしようもないこのうずきは収まらないのです。誰かに沈めてもらわねば、もう気が狂ってしまいそうなのです。お願いです。どうか、このみだらで罪深い二層をお救いくださいまし。もっとよく見せろ。では、これでどうでしょうか。あなたにお尻を向けて突き出して。こんなみだらな格好して殿方に見せてしまうなんて、私はなんという、丸見えなのです。全部私の観音様から菊の門まで全部晒して、
私、尼で、このような年で、若者の前でこのような格好をして、尻を突き出した無様な格好を晒して喜んでしまっているのです。あなたの前で無様に尻を出して、私の肉壺がご覧になれますか？そうですか、見えますか。ではもっともっとよく見てください。私という天の皮をかぶったメスの本性をよくご覧ください。どうです、この天の端たない姿、あなたのお柱に響いてまいりませんか？そうです、もっとその気になってくださいませ。顔を寄せてじっくりと見つめて、あなたも浴場しているのではありませんか？いけませんわ、そんないやらしい手つきで尻肉を撫で回して。触っているのですね、私のお尻を。そんな、いけません。二層にこのような不貞行為など許されませんよ。私の尻たぶをつかんで、ダメ、広げてはなりません。こんな恥ずかしめを私に与えて、もっともっと私の罪がバレてしまいます。そんな、待って、そのようなところの身をよかぐなど、群れた陰水と肛門の香りを、きっと臭くて汚らわしい匂いがして、臭いからおやめください。そんな鼻を押し当てて、いけません、味見などそのようなところに口を寄せては、観音様、私の観音様を舐め上げて、いけません、これはなりません。天の上位にそのような悪さは、お慈悲を、した、観音様をペロペロ、そんな、こんな罪深いことを、観音様の溝に舌が開いて、おじくるな、いけません、そこは、鼻の奥、おじり返さないでくだされ。そこも、そこの観音様の先端だから、いけません、これ以上はおやめください。観音様、そこは女性の二層の仏様、もう堪忍してください。18年ぶりに舐め回されて、感じます、感じてます。観音様の花びらがどんどんとみだらに開いてしまいます。喜びで奥から、どすけべな蜜が止まらない。 ガンノン様の溝をなぞられるたびに、肉穴にベロで掘られるたび、私の股間からスケベな愛液が漏れてきまする。どうしてやめるのです？そんな、もうおしまいなんて。いや、嫌です。嫌なのです。もっとしてください。私の観音様、おまんこ、汁まみれのスケベなおまんこ、ほら、ほら、もっとおなめくださいまし。今度はこっちって。聞くのもベロでほじられてます。そこは不浄の穴ですから、いけません、いけませんって。そんな汚らわしい不浄の場所を舌で舐め上げほじくるなどと。分かっておるのですか？そこは不浄の穴、お尻の穴、毎朝私のお愛がひり出されてくる場所なのですよ。うんこです、うんこ出す穴、臭いうんこが出る穴、排便をする穴をわざわざ丁寧に舐めほぐし、優しくほどいて恥ずかしめるなど。なんとやらしい。うんこの穴ベロベロ興奮する。マンコ濡れる、うんこの穴ベロベロでマンコ切なく濡れてくる。もうダメ、私もうダメです。お聞きくださいまし。私今からあなた様にお願いをいたします。心の内から湧き出る浅ましいお願いをいたします。私は二層の身でありながらも、このようなみだらな欲情の炎で身を焦がし、あなたという若者をかどわかし、チンポをしゃぶって精を飲み干し、今は売れたジョイント肛門をなめられて快楽に打ち震えております。ですがこのハレンチな二層の欲望は、この程度の快楽では到底静まることなどないのです。この雨の熱く濡れそぼった観音様に、あなた様の男らしく立派なお柱をお恵みくださいまし。もう辛抱たまりませぬ。どうかお願いです。私に情けをおかけくださいまし。チンポ、おチンポ様、私の観音様の口に、どうかあなた様のお肉棒を、早くさあどうぞこの雨のはしたない穴にチンポを。もう我慢できないのです。チンポ、すごいチンポと合ってる。くださるのですね。私のお願いを聞き届けてくださるのですね。 では、それでは参りましょう。セックス、久しぶりのセックス。どうか、どうかご容赦を。入ってきました。あなた様のおちんぽが置いた天の助けばの肉つぼの中に。おちんぽ様、暑い暑いです。私のお腹の中、ちんぽが熱くたぎってございます。ぐりぐりとちんぽがお腹の中を押し広げております。すごいです。チンポが入ってるこの感覚、18年ぶりにお迎えする若くて息のいいチンポ、なんてたくましいのでございましょう。このチンポ様は私の肉つぼをみっちりと満たし、容赦などしないというご様子で、嬉しいです。とっても幸せです。こんな汚れた天の老体でも、あなた様のチンポ様は気持ちようございますか。私はこのスケベな肉つぼはこのまま疲れたらすぐにでも気がいってしまいそうで、そんな、いきなりズボハメ、待ってくださいまし。あなた様の強い腰振りで、私の観音様が肉つぼが壊れてしまいます。いいです。気持ちよすぎます。すごいです。これこれ、セックス気持ちいい。すいません、申し訳ございません。仏様、申し訳ありません。お仏様お許しくださいまし。私は今二層の身でありながらも、18年ぶりに味わうセックスに心も体もとろけきっております。仏の教えに背き、心と体いっぱいに、みだらなメスの喜びをいっぱいに感じております。チンポ気持ちよすぎて、私もういてしまいます。申し訳ございません。あなた様のお許しも得ずに、一人で勝手に気をやってしまれ、 まだ、私まだ大丈夫ですから、続けて。アママンコ、まだまだジンジンとうずいてます。久しぶりだから、もっとチンポが欲しいってこびてます。また来た。いごしきまじゅん。気持ち、気持ちよしゅん。ぐちゅ、ぐちゅ、ぐちゅ。ジンポジュポジュポされるたび、音が鳴りまじゅん。どうですか、私の肉つぼは具合よろしいですか。こんなババアのおまんこでちんぽこき気持ちいいですか。このマンコで、いいのです。構いません。出して。このまま中出し、二層の肉壺にたっぷりと小種を注いでくださいまし。そうそう、いい、ついて、そのまま。私もまた行ってしまいましょうから、私もう何も考えられません。あなた様のチンポで最後までしゃれぜ。行きます、出して出して、行きます。中に出されて、小袋に、私の小袋に、ぜひぜひ、小種が、息のいい小種汁が、ドクドクと流れ込んできます。いっぱい。せっぷん、スケベにはめた後の優しいせっぷん。心まで落ちてしまいそうです。もう一度いいですか。お願いします。もっとして、あなたの精が尽きるまで好きなように私を、この二層の体をお使いくださいまし。夜の闇がだんだんと薄くなっていき、朝の訪れを告げようとしていた頃、私たちはもう何度目になるかわからない絶頂を共に迎え、床に崩れ落ちておりました。私の肉壺の中でごぼぶっぶっと音を立て、いまだ固くたぎっていた若い硬直が引き抜かれていきました。コポコポポと
秘書から溢れ出すお互いの愛液と性液が混ざり合ったその液体は、それまでの残りか、それとも今の間具合でこぼれたものかも区別はつきません。あなた様、私これからどうすればよいのでしょう。仏の教えを破り、この世に乱らない陰気にふけって、忘れられない快楽をこの身で味わい、私もうこの乱らな肉欲を我慢して生きるなどできるはずがありません。あなた様、あなた様も嫌なことがあってここへ来たのでしょう。もうずっとここにいていいのではありませんか。ひっそりとこの山の奥で、このいおりで、私と二人快楽にふけりながら生きていけばいいのです。私が仏道に背くハレンチな僧であるのを知るのはあなた様だけ。あなた様もこのいおりで仏道の修行をしていると偽ればずっとこうしていられる。この二層の肉欲を満たせるのはあなた様だけなのですよ。あなた様もそうなされたいでしょう。ずっとこうしているわけにはいかない。どうしてです？ここで休めたから、また家に戻って自分の人生と向き合いたい。ふむふむ。それで、私も仏の教えに背いて快楽をむさぼり、肉欲に溺れることは許されないはずだから、このことは二人で忘れてなかったことにした方がいい。
ああ、そうでございますか。
あなた様は私のような堕落した尼とは違い、本当に清らかな心の持ち主なのですね。私には到底真似できない高潔な精神です。
でもそれは無理な話ではございませんか。
だって私まだしっかりお巡りが来ておりますの。
お巡りの意味がわかりませぬか。
せいり、私まだまだ乱れなくしっかり整理がございますから。
あら、何を驚いているのです？
こんな年で、しかも天の実の私にそのようなこと想像もしておられなかったみたいですね。
あなた様、
あなた様の心と体はもうすでに汚れているのですよ。この二層を再びハレンチなメスに落として、こうはらむことのできる肉壺にあふれるほどに小種を注がれたのですから、私もあなたももう許されないのですよ。あなた様も私ももう引き返せないのでございます。そんなつもりはなかった。
まだ妊娠しているかどうかわからない。
そうでございますね。だから私はこうするのです。あなた様、
この二層をメスに落ちたこのみだらな女の姿をもっと見てくださいませ。こうしてあなた様にまたがってしっかり確実に子をはらむまでずっとまぐわり続ければ、あなた様とずっと一緒に、おおあいいです、あなた様、あなた様、すごい、あなた様とのまぐわりはすごすぎる、あ気持ちいい、気持ちいいです、あなた様の人歩をしっかりバキバキに勃起して、本当は私との引き返せない罪に落ちていくのが興奮するんでございましょう。人歩、私の肉つぼと相性がよろしいようで、すごい、あなた様のチンポすごすぎましゅ、いいです、私この快楽を忘れられない、ずっとこのチンポでまぐわいたい、あなた様一緒に落ちてくださいましゅね、落ちてくださりましゅね、私とあなた様はもう後戻りできないのでございます。安心して、安心して、これは地獄ではありませんから、極楽練習、落ちて落ちて、私と極楽浄土に落ちていくのよ。あらみたい、私あなた様の子種であらみたい、逃がさないわ、絶対にあらむ、仲出しさせてあらんでやる。無駄よ、我慢したって無駄。気持ちいいでしょ、この甘の肉つぼで人歩包まれてしごかれるの天国よね。あれあれあれ、行け、諦めろ、この熟した甘に絡め取られて一生を棒に振るのがあなたの運命なのです。興奮する、行きそう、ほら行くわよ、一緒に極楽まで行くわよ。ほら出せ出せ出すのよ、私のおまこはらませなさい、行く行く行く行く行く行く、もうたくさん、お腹注意、小袋の中、子種汁であふれかえって、私の卵子、逃げ場がなくなっちゃいました。ねえ、ねえ、ねえ、
はらんだ、
はらんだ、妊娠した。あなたの子供ができた。天の私が、あなたの親より年上の私が、あなたの子供を授かってしまったのですよ。
どうしよう、私還俗しなきゃならないのかしら。でも山を降りたらまた私捕まってしまいますわね。ここでしっかり責任取ってくださらないとダメでございますよ。私は身ごもった子をしっかり産んでまたすぐにあなたの子をはらんであげますからね。何人でも産む、あてない欲が枯れ果てるまで。あなた様、素晴らしい極楽浄土の世界でございましょう。あなた様が一生お棒に振った甲斐のあるとってもみだらで素敵な極楽浄土。この熟れた天の体と心はあなたに捧げたの。私はあなたを絶対逃がしませんからね。